はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。皆さん、あったかくなってきましたね。この間までね、寒いなーって、朝もね、起きにくいなーって思ってたと思うんですけども、ね、この頃テレビや、ラジオや、新聞やとかね、こうメディア見てると、桜のね、開花のことが、全国的にね、どのこうのみたいな感じで、ワクワクしてですね、放送する人も伝える人もですね、なんとなくこうほがらかになってね、そういうところを皆さんも聞いて見たり聞いたりしてると思うんですけども、私の方もですね、毎週、山にね、行ってるんですけど、このラジオでも何回かお伝えさせてもらったと思うんですが、宇治の平等院ってありますね、世界遺産の、その平等院のですね、前に宇治川、川があるんですけども、その川の向こう側に、要は平等院から見て川の向こう側に、朝日山というね、朝に、お日さの日に山ってね、朝日山がっていうところがあるんですけど、そこに観音さんが、祀られてまして、どうも、その平等院とですね、その観音さんが、なんかつながってるっていうか、関係があるというか、言われがあるというかね、歴史的にね、なんかそういうものがあるということも、聞いたりしてですね、で私もそこの観音さんの前に行って手を合わすとですね、すごく落ち着くという場所があるんですけども、そこの頂上に行ったら、手作りのですね、木で作ったベンチやらね、こうほっこりできるような、ね、場所が作られてまして、そこから見える真正面にですね、平等院がね、すごくいい感じで、見れるところがあるんですけども、そこに毎週行ってると平等院をね、真正面に見えるところでぼーっとこう座って、それだけでしてると、もう本当にこの頃はですね、小鳥が、真冬の寒い時よりだんだんとこう増えてきまして、チュッチュッチュッチュこうね、鳴いてるのを聞いてるだけでもですね、すっごい落ち着く場所なんですけどもね。そういう風な感じで私自身も毎週そうやって、山に行ってると、季節の変わり目っていうのがですね、すごく感じられてですね、やっぱりこう、ああもうだんだん暖かくなってきたなとかね、鳥の鳴き声を聞きながらとかね、この風の吹き方とかね、そんな感じでもね、違うんですけど、皆さんもね、もう暖かくなってきたら、やっぱこう今までね、なかなか寒かったらね、家の中にね、閉じこもりがちだったと思うんですけども、一歩家を出て、今日みたいにね、いい天気なんかの時は、もうお日さんにね、浴びに行こうってみたいな感じで、たまにはお日さんに挨拶しとかなみたいな感じでですね、外に出て行ってもらって、日差しを感じて、風を感じて、自然を感じてですね、京都はね、山もあって木々もあって川もあってっていうところなのでね、ちょっと足伸ばすとね、そういう自然が感じられるところがいっぱいあるので、ぜひともそういうところに行って、ああ暖かくなってきたなとかね、気持ちいいなとかですね、そういうふうに自然を感じながら口に出してね、欲しいなみたいな、口に出してね、そのように言ってもらうと、脳の方がですね、余計に心の中で言うよりは口に出して言ってもらう方が脳のワクワクにね、つながりますんで、その脳のワクワクにつながるとですね、あっていうこのね、直感というかね、ひらめきが、皆さんの合うひらめきがですね、どんどん出てきて、そのひらめいたことをですね、少しずつでもこうやってみるとですね、そのやってみたことが、ああやっぱりこれやってよかったなみたいな感じでですね、なることが多いんで、その繰り返しで、していくと、小さな夢がどんどん叶っていって、 大きな夢につながりますよっていうようなことになりますので、まあ、これからね、暖かくなってくるのでですね、ぜひとも皆さん、意識してですね、外に出て、自然を感じてもらえればなというふうにも思います。まあそういうふうに脳のワクワクをしながらですね、それを夢実現にするためにはどうするかということでですね、口癖理論というものをですね、このラジオでも何回もまあそれをベースでしてる番組なんですけども、まあこの時期っていうとですね、学校のね、受験の時期っていうこともありますので、私の家族の中でもですね、子供たちが今年は一人高校に入学するかできるかっていうね、入学試験がありましてね、高校の受験と、であと長男はですね、今大学の3年で今度4回になるんですけどもね、今就職のインターンですね、どこに就職できるかっていうことをですね、どんどんいろんな企業に回ってるんですけども、その中で、やっぱり俺あかんわとかね、もうどこも就職できへんわとかですね、あとまあその高校受験の娘の方もですね、わやっぱりあかんわとかね、結構まあ本番に近づいてくるとですね、やっぱこうマイナスな言葉がね、出てきたりとかイメージしてしまいますよね、これどうしても。落ちたらどうしようとかね、そんな風にも思うので、どうしてもそんな言葉が多かったんですけども、私もですね、家族の中でですね、いやいや、そういう時ほど、脳に勘違いさすんやということでですね、そこで言ってた言葉がですね、ついてるついてる、大丈夫大丈夫、絶対合格というような、言葉をですね、まあ私が、白い紙に、筆ペンで、そのようにね書いてですね、で勉強しててもこうどうしてもねやっぱり集中力がね途絶えることがあると思うんですけど、そういう時にでもね娘の方にこうついてるついてる大丈夫大丈夫絶対合格や言うて、そう言いながらこう渡して、まあ、そばに置いとくんですけども、まあ、本人にしたらね、もう一生懸命勉強してるのに、うるさいわ、みたいなね、感じやったと思うんですけど、ふーん、みたいな感じでですね。まあ、でも机の上に置いてたら、やっぱこう、次の日とかね、机の方を見てみたら、もう掘ってないんちゃうかと思っても、まあ、置いてくれてたんですよね。やっぱ置いてくれてたが嬉しいなと思って、まあ、それで僕としては、まあ、置いてるイコール、まあ、渡した時はね、全然、気にもしてないような感じだったんですけど、置いてる頃見るってことなんで、やっぱこう、自然と、まあ僕がそういうふうに、ついてるついてる大丈夫大丈夫、絶対合格みたいな感じで、でっかい声でこう言って、2、3回言うて渡してるから、多分見るたびに僕の声が、聞こえてたと思うんですけどもね。まあそれがね、でも卒業式の、迎えるときに学校でね、もう勉強が終わってたら、あとは卒業式に向かっての準備とかいろいろこうしてるらしかったんですけど、どうも先生がですね、手紙を両親に書きなさいみたいなね、いうのがこうあってですね、まあそれが届いてて、僕も、まあ妻からですね、こんな手紙来てたでみたいな、学校で書かされたみたいわみたいな感じでですね、まあ、見せてもらったんですけど、なら、最初のところはですね、ずっとこう、お母さんのことが書いてあってですね、あれ、なかなか僕のこと出てきえへんや、みたいに、思って読んでたら、出てきたんですよね。その神の渡したことが。そのことが手紙に書かれてるっていうことは、まあ、なんとなく僕も嬉しくって、ちょっとでも力になったんかな、ということでね。で、具体的に、無事ですね、自分の思う、まあ、上二人お兄ちゃんが言ってるんですけど、上二人お兄ちゃんが言ってた、まあ、要は家から一番近い、公立高校ですね、家から一番近い、公立高校に、まあ、行きたいというね、希望があってですね、無事に、そこにですね、合格できましてですね、ほら見てみ、合格したやろみたいな、こう、口に出して言ってると夢実現するんや、いうことでね。 まあ、そのようになってよかったなというふうに思ってですね、リアル、まあ、自分の家の家族の中でも実際に利用してるんやな、みたいな感じでですね、皆さんに分かっていただいて、なんかそういう気持ちが伝わってもらったら、ちょっとやってみようかな、みたいなね、ラジオの向こうで思ってもらっても嬉しいかな、というふうに思って、紹介させてもらったんですけど、まあ、お兄ちゃんの方もね、今、中途なんですけどもね、まだ完全に、ここに決まったっていうわけではないんですけど、あれも結構、面接行って1回行って、すぐ決まるっていうね、わけじゃなくて、こう、4段階、5段階ね、なんかあるみたいで。でもですね、まあ、行くたびに、もちろん、受けれる会社によってはもう、次の面接行かれへんなったとかね、そういうこともあったりするんですけども、今んとこ、まあ、自分のね、思うところが残ってるのがあってですね。で、そこ行くまでもですね、やっぱりマイナスイメージですね。もうなんか、落ちていくたびに、会社が落ちるたびにですね、もうあかんもうあかん言ってたんですけど、そのお兄ちゃんにもですね、同じようにこう、ついてるついてる、大丈夫大丈夫、絶対合格というふうに、同じようにこう渡して、した時にも、やっぱ、ふーんみたいな感じだったけど、今、家に貼られてます。ということでですね、皆さんもですね、ちょっとしたことでもこう、やってみて、少しでも、夢実現していってもらいたいなと思います。今日もありがとうございました。